皆さんこんばんは。聞こえてますか？あ、来た？来た？あ、よかった。いや、電波はちょっとわからないです。やってみないと。今ちょっといい感じなんですけど、もしかしたらこの後切れるかもしれないので、ダーマイさんマイクチェックが問題なかったみたいなので、もし本当に私と KB ちゃんがプツッと切れたら、ダーマイさんお願いします。姫ちゃん、ビバンまだ見てない。あのね、本当にこっち電波が悪いんだけど、もうなんとかかんとかめちゃくちゃ時間かけて何回もプツプツ切れながら見たよ。ビバン。面白かった。ということで、今日は旅スリーラジオ、香港からお届けします。で、今日はですね、私だけではなくて、KP ちゃんも喋ります。あれ？いや、切れた、切れてない、切れてない。KB ちゃんが喋るところで喋んなかっただけ。切れて、え、嘘？え、今切れてる？え？嘘？聞こえてないですか？え？ちょっと、一回これ、ちょっと待ってね。
え、切れた？
え、みんな。
そっちで入ったわけじゃないよね。
うん、入ってない、入ってない。嘘？あ、あ、あ。
切れて。
来た
来た来た
聞こえ
てる。
あ、え、何、聞こえてる？
聞こえてますか？
あ、
聞こえて
る。あ、よかったよかったよかった。何なんだろう、ちょっとそんな感じで不安定なので、3分ぐらい頑張ってもダメだったらもうダーマイさんとマチャコさんのラジオでお願いします大丈夫ですか？今は聞こえてますか？なんかこっちもドキドキしちゃうな、今喋ってても聞こえてないかもと思うと。皆さん今日はコメントをずっと出し続けてください。コメントが止まるとちょっとこっちももしかしたら切れてるんじゃないかなと怖いので。あれ、切れてる今？
いやー、わかんない。切れてないと思います。
切れてないかな。聞こえてたら一言ください。
切れてない。
あ、よかった。急にみんなが止まるから。
切れたら切れたって言ってくれるから大丈夫。
違う、こっちのネットが切れてさ出なくなったかと思った。よかった。あ、松さん、松さんよかった。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。あ、先に香港に行って帰ってきたはるかさんもいる。
お？
はるかさん入ってきてる。
お
ー。ということで、こんばんは。はるかさんがおすすめのお店行ってきました。後ほどちょっと喋ります。太郎、そう、Wi-Fi がね、ちょっとホテルの Wi-Fi がかなり悪い感じなので、プツプツしてるか。
これだけあっちにつなげ？こっちに。
つなごうか。
ちょっと一回やってみようか。
ちょっと皆さん、ちょっと一瞬ちょっと待っててくださいね。ちょっと一瞬そのまま待ってくださいね。
安ホテル、そんなに。いや、すごいね。後で今、話します。
ちょっとネット回線変えるから、ちょっと待っててくださいね、そのまま。
一瞬
待っててくださいね。切るよ、これ一回。これ切って、これを。
あれ？なくなった。
まあ、全然来ない。
あれ？なんでだ？
あ、来た。これで。やるよ、これで、うん、もう一回入る。さあ、どうでしょうか。どうでしょうか。あ、よしよしよしよしよしよ
か。さっきよりマシですかね。
さっきより聞こえますか。
切れる。
どうでしょうか。
切れるかな。切れてない。大丈夫そうです。多分
さっきより聞こえてる。よかったよかった。じゃあこれでいこう。
これも途中で、なくなるかもしれません。
そうそう。その時は本当にマチャコさんとダーマエさんでお願いしたいと思います。ということで改めまして、今日のタピスリーラジオ in 香港、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は KP ちゃんとお送りします。
はい。
の前に、そうだ、T シャツだ。タピスリー T シャツを新たに買ってくれた方たちがいるようで、こちらは、カナダ太郎くんだけ把握してるのかな。
そうですね、
あと数人買ってくれた人がいるようなので、もし今日のメンバーで つい数日前に買ったよっていう人がいたら教えてください。お、謎の関東人さんいるじゃん、嬉しい。いいねいいね。そう、太郎はね知ってるのよ。ありがとう。
太郎くんは2枚目ですか、 T シャツ。あ、まちゃこさん買ってくれたんだ。
まちゃこさんだ。あ、ねえねえねえ、リタさんも買ってくれてる。
あ、この3人だ。
わ、ありがとうございます。
ありがとうございます。ちょっとあの旅すりT シャツロールつけとこ、忘れないうちに。
私は今回の香港旅、タリスリー T シャツで観光してきました。
リタさんつけました、うん、マチャコさんもつけました。タロはついてるな。
タロはついてる。
T さん、かっこ AI パスポート作れたんですか。やっぱりあるよ、最新の北斎のパスポートを。そうそうそう、オッケー、 T シャツオッケーですね。
はい、じゃあ本題に入ろうか。
はい、
何から話す。ちょっと今日私たちついさっきまでまだあのヤムチャとか天津食べてて急いで帰ってきたところなんですよ。何の話からする。
まあ香港の1日目から、うんうん、あの流れを。
あ、1日目は、
1日目はっていうか、まあ、今回のそもそも香港の、うんうん、に行くきっかけとなったのが、香港の国が大々的にやっていた航空券のキャンペーンですね。
そう、それであの、うん、無料で行けるっていう先着順で。
無料で行けるってすごいすごい語弊があるんであれなんですけど。
チケット代が無料で燃油サーチャージとか空港税を自分たちで出すっていうキャンペーンやったよね。
そうですね。
うん。っていうあのご招待チケットみたいなので。先着順のやつで勝ち取りまして今回香港に行くことになりました。まちゃこさん、まいさん、出発日勘違いしてましたね。そうなんですよ、あの出発日勘違いしてたっていうか、頭の中でずっとこう9月に香港に行くっていうのはあったんですけど、9月の何日に香港行くかまで把握してなかったんですよ。で KP ちゃんに明後日の夜出発だけど大丈夫って言われて、めちゃくちゃ焦って準備して、とりあえずあの沢木幸太郎さんやった深夜特急を買って読み始めました。
私の方コメントが遅いな。
あのエアーはあそこ、香港エキスプレス
です。
そうなんですよ。関東人さん、自分のアイコンもイギリス領時代の香港の旗に描かれたエンブレムから取って。そうなんですか。関東人さん、そっか、名前関東人さんだし、その好きなんですか。香港が、いや私関東人さんの付き合い、多分ここにいるメンバーの中で関東人さんが一番付き合い長くて、関東人さん、私があの福岡でラジオ DJ とかあのテレビのリポーターをしてた時から私のことをこうずっとこう見守ってくれてる人なんですよ、実は。がもう一番古い方。
すごい、佐々木真代一番古くから知る方ですね。
そうそうそうそうそうそう。で、まちゃこさん、勘違い以前に把握してなかったまいさん、最高です。ありがとうございます。もうすっかりね、KP ちゃんいなかったら、もしかしたらもう、忘れてて、後で気づくか、気づいてたかもしれないですね、出発日。
まあ、今回というか、香港エキスプレスの、うん、羽田、香港便が、日付変わって、で夜中の1時発なんですよ。
そうそう、
ちょっと分かりづらかった。
うん、それもある。
だその夜で出なきゃいけなくて、日付変わってすぐ出発、うんうん、で早朝4時ぐらいに着いたかな、
うん、
っていうね。
そうそうそうそう、
フライトなのでちょっと分かりづらかった。
確かに確かに。
で今回3泊4日で、はい、明日の夕方の便で帰ります。
帰りたくないよ。香港楽しかったな。本当に何にも調べずに来たんですけど、しかも私の場合はあのいつ行くかをちゃんと把握してなかったから、本当に何の心の準備もなく深夜特急だけ読んで香港にやってきたので、でも来たら来たですっごい楽しかったな。
でも佐々木さん、香港2回目ですよね。
2回目か3回目。
私も2回目で10年は経ってないから、でも10年近いぶりです、私も、
うんうんうん。あ、洪水の影響はね、私たちが着いた日にはなかった。ただその場所によっては洪水で水没してしまった、何デパートみたいなのあったよね。 で中のもの全部出して片付けたりとかしてるところもありました、うんうん、天気は一日何回か雨が降ってる感じかな。
そうだね、
うん、初日に私たちが到着した日はマカオに行ってたんですけど、マカオはもう雨がとんでもなくて
土砂降りだったから早々に引き上げた。
そうそう、もう全然歩けるような、歩いてちょっとあの傘差して歩いて観光できる感じは全然なかったので、もう早々に引き上げて香港に戻ってきました。
はい、香港来てから、香港はね天気なんだろう、悪くないけど、なんか東京より全然涼しい。
涼しい涼しい、
めちゃくちゃ東京みたいな暑いのかな、東京というか日本か、日本みたいな暑いのかなと思ったら、うん、今ダーマイさんがすげえこのチンタの顔についた。
え、どういう意味どういう意味。
これはあれですよ、この知らないですか、このチンタの大冒険っていう歌。
知らない、
ほんと。あんまり読まない方がいいですよ。
分かった分かった、
はめられちゃう、はめてますから、なんか佐々木前に言わせよう
とし
て
ますから。え、何何何、
これあの目読してください、ゆっくり。
え、なんかすごい有名な何かがあるの。
有名な、これカラオケとかでもありますよ。
え、知らない知らない、
よく私歌いますけどね。
知らない、うん。で私たちもその出発前にその マカオじゃない香港の洪水の話ニュースで見てびっくりして、どうなるかと思ったんですけど、うん、行ってみると全然普通だね。ただその地下鉄のエスカレーター、地下鉄に乗るため の地下に行くエスカレーターが止まってたりとかはしてましたぐらいかな。
でな、ここに今いるはるかさんがうちらが行く数日前、一週前に香港行ってたのかな。
そうそうそう、ち
ょうど旅行に行ってて、はるかさんが多分帰ってくる日に雨がすごくて、
うんうん、
そっから洪水になって、ちょうどはるかさんと私たちの間の期間が洪水がす、あの大雨で洪水がすごかったみたいで、ちょうどなんだろう、うちら
外したっていうか、ちょうど
いい感じに免れた、
うんうん、
感じで良かったです。旅3メンバー、
そうそうそう、はるかさんそうだと思う、本当に帰ってこれなかったよね、きっとしばらく、
うんうん、すごかったと思う、うんうん。で1日目はマカオに行ったけど、まあマカオねちょっと歩いたけど雨すごいから早々に香港に戻ってきて、
あのエッグタルト食べたのめちゃくちゃ美味しかった。
マカオのエッグタルト、ね、エッグタルト美味しかった。
たまたま本当になんとなく通りすがりにあったエッグタルト屋さんに行って、全然おしゃれな感じとかじゃなくて、ちょっと現地のお母さんたちがやってる本当にあの最低限のお店みたいな、
うん、
何でもなさそうに見えるところに行ったら、よくよく調べたらエッグタルトのすごい有名店で行列ができるお店らしくて、ただ私たちは早朝だったから並ばずに普通に買って食べて、なんかこれすんごい美味しいねって話してて調べたら有名店だった。美味しかったよね。
美味しかったですね、うん、
本当はね写真とか載せたいけど、ちょっとネットが死んでしまうかもしれない
確かに、
そうそうそうそう、
後で載せます、
後で載せます。そう であの姫ちゃんが教えてくれた牛乳プリンの本店がマカオのなんとか広場にあって、
うん、
瀬戸内広場だったかなにあって、そこも天気のあれなのか、それともまだ時間が早いのか、そこまで並んでなかったから食べました、行ってきました。
多分あれ、あの温と冷、冷たいのと温かいのがあって、うんうん、多分温かいのを食べなきゃダメだった、うん、うちらなんかまあなんとなくやっぱ暑いから冷たいのを選んじゃったから、
うん、
ちょっとね微妙だったよね
そうね、残しちゃったね2人。
周り多分みんなあったかいの食べてて、うんうん、現地の人とかも、うん、なのにうちら普通によく分かんなくて、姫ちゃんごめん、そうそうそうそう、なんか本当にスチームミルク、
うん、
あれ普通の牛乳じゃなくてスチームミルクで作った牛乳プリンらしく、ちょっとその脱脂粉乳感がすごくちょっとね、うん、あって、うん、ちょっと残しちゃったね。
二人とも残しちゃったね。
二人とも残しちゃった。
でそこからちょうどじゃあ今から街歩きで観光しようっていう時に、もうすんごい土砂降りで、
そうすごかった。もう一回洪水になっちゃうんじゃないかと
思った。そうそうそう、怖かったよね。
うん、
動けなかったもんね。でそこからもうサクッとマカオは切り上げて香港に。
香港に戻りました。
戻ってきました。ヒヤッとしたね。
そうで香港でうちらが泊まってるのが、
ちょっと待って、太郎。 カジノ？てんてんてん、はてな。
カジノは、だから、あ、一応行ったんだよね。でも、
そう、一応行ったけど、
朝、午前中だったのよ。
の、しかも相当早い時間で、結構あのマシンとかも電源切られてるマシン多いし、全然人もいなくても、なんかそういう盛り上がって遊ぶ感じでは全くなかったので、早々に引き上げました。
カジノ未成年者入れない、うちらちょうど21でね。
そうそうそう、ギリギリ
ギリギリ
ギリギリ入れました。
入れたから大丈夫です。
セーフ、ギリギリセーフだったね。
そうで、そんな感じでカジノも一瞬で、で香港に帰ってきて、
そう、
その日、あれ？
じゃあ香港に帰ってきて、もうあれよ、そのままご飯食べてホテルに結構早めに戻ってきて、何時間もかけてさ、ビバンみたいな。
あ、そっかそっか。その日はね、もう見たね、移動、なんだろう、深夜便だったし、フライト4時間ぐらい、ね、
そうそうそう、
そのうちの2時間ぐらいしか寝てなかったし、めっちゃもう疲れちゃって、その日は寝たんだ。
そう、
確か。それで早めに帰ってきて、
ビバンを見ようかから見終わるまでさ、3時間ぐらいかかったよね。全然あの読み込んでくれなくてさ。
それでそんな感じの1日目で、2日目に、2日目目いっぱい、昨日ですね。
そう。
めちゃくちゃ観光しました。
あ、チームスマッチョイも行きましたよ。
行きました。お、
パゴさん詳しい。
2日目は、香港島の方まで行って、ていうか、うちらが滞在しているのが、ちょっと中心部から離れた、千湾。千湾っていうところに今ホテルにいます。
電車のなんかの線の一番端っこなのね。
そうそうそうそう、っていうところに行って、のホテルにいるから中心部と違って普通のホテルなんですよ。でっかいホテルだから、うん、広いんですよ。香港のホテルって中心部だとめちゃくちゃもう激狭で、もうベッドだけ置いてあって最低限。
ごめんごめん、ちょっといい。カナダだろう。あんまり場所言わない方がってさ。
なんで？
いや、誰かが来るとかじゃない。や
っぱ明日帰るから大丈夫だよ。もう明日チェックアウトだ
し。しかもね、突然私とさ、姫ちゃんの前 に現れた待ち伏せしてた太郎が言う？これ。
明日来てみろよ。
そうだよ。来れるもんなら来てみろよ、太郎。レッドブル持って。
そう。で、中心地のホテルめちゃくちゃ高いし、
激
狭で。
そう。
っていうところなんですけど、うちらちょっと離れたところで、だ広くてキングサイズのベッドが2つあって、ちょっとミニキッチンみたいのもついてて、
ちょっとコンドミニアムっぽいよね。
うんうん。それでなんだろう、近くに徒歩圏内にビーチがあって、あの窓からはビーチが見下ろせるみたいな、香港にしてはかなり広くて、いい感じの大きいホテルです。
さ、香港さ、宿取るときに、ね、すごい、悩んで、本当さ、10平米のホテルとかでも一泊6000円とかじゃなかったもんね。もう全然
6000円は安いよ。
そうそう
6000円は安いと思うけど、
それでもさ、なんかさ、6000円7000円出してもよ、10平米とかよ、めちゃくちゃ狭いよ。やっぱり
10平米ってもうベッドを置いて終わりだよね。
スーツケース広げられないもんね。うんうん、うわ怖い、姫ちゃん夕方に日本着の便か。
そんな感じ、ちょっとあの離れてるんですけど、うんうん、最寄りのその千湾っていう駅まで、うん、ホテルから常時、シャトルバスが無料で出てて、
そうそうそうそうそう、
で駅からもうどこでも行けるんで、観光には本当に苦労しないっていうのを口コミにいっぱい書いてあったので、いいねと思ってここに決めました、うんうん。そんな感じで2日目は、まず香港島の方に MTR 地下鉄で、あ、違うわ、昨日は最初あれだ、あのパワースポット行ったの、ダーマイさんが教えてくれた、ウォン大神だっけ、
なんか黄色い仏の、
そうそうそうそう、お寺というか、なんというか、
本当今回の旅行全然準備が追いつかなくて、もうどれだけ旅3のみんなに助けてもらったか、旅3のみんなからもらった情報をもとに旅しましたから。占いやってもらいましたよ。
そう、占いやってもらったんですよ、うん、カルタさんみ
たいなPP さんの目も助かりました。そう、あそこちょっとあのウォン大神、
うん、確か
は、あのお祈りする作法みたいなのがあって、回り方とか、何、あのお線香の置き方とかいろいろあったんだよね、うん、
私10年前に香港に一人で一人旅で行った時も実はそこ行ってたんですよ、それを思い出して、うんうんうん、ただそれがそういうなんだろうパワースポット的なところだと知らず、そのお祈りの仕方とか占いのあれとか全く知らずに行ってただ回っていろいろいる豚さん豚の神様とか牛の神様とかの写真だけ撮って帰ってきたっていう。
もったいなかったね。
もったいなかった、うん、で今回行ってちゃんとその事前にチェックしたので、うんうんうん、お願い事お祈りをして
お祈りした。
あのなんだっけあれ忘れちゃった。
あの占いのあの何シャカシャカシャカシャカ振ったら一本数字が書かれてる棒が落ちるやつ。
公共交通のはねオクトパスカードは昨日買わずワンデーパスを買いました。65香港ドルで1日 MTR 乗り放題。そうおみくじおみくじです。おみくじ引いてそのおみくじの出た番号を占い屋さんみたいないっぱいいるところに持って行ってそれを解説してもらうみたいな。
あれさ1本出てくるはずのやつが全然出てこなくてさ、
それ佐々木さんがあれずっと振ってると1本だんだん徐々に出てくるのに、そうそうそうそう、なんか待ちきれなくて1回仕切り直しちゃうからまあゼロに戻
っちゃう。ちょっと待って、はるかさん私と同じことやってる。ほぼ全部ぶちまけました。いやわかる、はるかさんわかる。私もです。なんか周りがどんどんあの1本落としてあのいなくなっちゃうんですよ。でまた新しい人が来てでまた新しい人が
なんか病人 R さんマイクオンになってるけど大丈夫、
誰か
声二重にみんな聞こえてないですか？
大丈夫ですか？
R さんマイク切って
大丈夫ですか？で全然出てこなくてどんどんあの新しく来た人がどんどん1本落としてまた持ってってってするから焦っちゃってもすんごい降るけど全然出なくて最後も半ば無理やりなんとなくこう出てきたやつがなんとなくピーと出てきたからそれが落ちるようにもう仕向けて振ってなんとか落としました。だいぶ時間かかりましたあれ。
そうで占いの結果を持って、うんまあ、日本語が話せる人何人かいたんだよね。
私たちが見る限り 3人か4人かいましたね。
でそれぞれちょっと自分たちの選んだ、そうそう、なんで同じ人じゃなくて違う人で見てもらって、うんうん、私は結果がですね中吉って言われて、うん、今年は秋から良くなるよ、この9月10月良くなるよみたいな感じで言われて、で生まれ年とかでなんかこういう人がいいよみたいな、私牛年生まれなんですけどなんかネズミと相性がいいみたいな、だからグッズとかなんかミッキーマウスとかがいいよみたいな感じ言われたし、まあ、特にミッキーそんなにあんまり興味がないっていうか別にねあれだったんでねと思ったらなんとですね佐々木舞さんネズミ年でした。
そう私ネズミ年なんですよ。
そうここにネズミいたわと思って、
そうそうそうそうなんですよ。
そう
ちなみに私は74番っていう数字を引いて、なんかその74っていう数字が悪い上になんか私その香港では厄年って言われてあんまりなんか良くないって言われました。
74番メモってるし
ちょっとやめな、74番メモってどうすんの。
香港問題詞74番調べんじゃん。
あんまり良くないって言われて、で今年は新しく仕事を始めるのもなんかね掛け事とかあと投資も今年はダメ、やるなら来年、でも来年はすっごく良くなるって言われました、
うん、
でこれぐらいあの簡単に見てもらうだけだと30香港ドル。
私はちなみに金運と仕事運を見てもらう、最初ね結構ねやっぱ何勧誘される、勧誘営業されるんですよ。いきなりちょっと高いプランのなんかもう500香港ドルとかこれであなたの生年月日から市中水明を見たり、なんでこれでラッキーカラーが分かったり、いろんなこの仕事運健康運金運恋愛運全部見ますみたいな。それと簡単なのがあるけどどっちがいいって言って簡単なのって言ったら簡単なのもさらにこう内訳があって、でそうしてだんだんこう下げてくるわ、高いのから言ってきてそれ嫌だからこう下げていくと、まあ、明らかにテンション下がってくるわけ全然金になんねえなみたいな感じで、 それでこっちをちょっとなんかもうえらいテンション下がんないよと思いつつ、でもまあね、そんな無理してね、いろいろ見てもらわなくていいからと思ったけど、私は一応金運と仕事を見てもらって、でまあ今年の9月10月すごい一番いいよっていうこと
を全体いいじゃん、
で結局なんかその生まれ年いつだみたいな感じ言われて、うんうん、まあ85年牛年ですみたいな感じで言ったら、そう言ってなんかラッキーカラー黄色みたいな結局言っちゃって、まあその内容的にはね、あのお得だったのかもしれないですけど、黄色がラッキーカラーでネズミっていうのはまあほぼピカチュウ
あ、でね、はるかさん、私もテンション
上がりますよ。やっぱりね、これね、だんだん最初めっちゃ高いプラン、なんかもうさ、うん、下敷きみたいにさ、こう、ファイリングっていうかさ、して、そこでプラン出してきて、うん、そう、そのがっつり占いするか、おみくじの結果だけ聞くかみたいな2択で、さらにその双方のプランがいっぱいあって。
なんかね、ちょっとあれやめてほしい。あのさ、すごい神聖な場で、香港一のパワースポットって言われてて、あの寺院内にある占いやん。もうちょっとこう何に、
そう、営業がすごい。神
聖な感じの占い師さんであってほしかったね。
そう。しかもなんかまあ日本語喋れるんだけど、うん、そこまでやっぱりね、流暢じゃないから、うんうん、なんだ、4割ぐらいちょっと何言ってるか分かんないし、同じことに繰り返しだったりするから、まあまあ、まあまあな感じで。うん、聞いてて、そう、姫ちゃんね、これね、牛年、あ、でも違う、これね、おみく、あ、牛年だから、そのラッキーカラー黄色で今年、あ、違う、これはね、おみくじの番号から言ってたから、姫ちゃんは違うかもしれない、私が引いたやつだから。でもネズミは、ネズミが相性いいのは一緒だと思う。 牛とネズミが相性いいんだって。
だからか、
姫ちゃんもだ、佐々木舞も。
そうかそうか。
ここにあの他にネズミ年の方いらっしゃいますか？
ひとたまりもないやん。
そうそうそうそう。そう、ネズミは相性いいと思う。ただ今年のその秋が運勢いいみたいなやつはおみくじの結果なので、姫ちゃんは違ってきちゃう。
あ、面白かったよね、あそこ。
面白かった、面白かった。あとでこれも、あの、私のおみくじのメモと引いたやつの画像を撮って、あの、アップしますね。
うん、この占いの、あ、占いじゃない、この寺院、ウォン大神の最寄り駅を降りて、こう、ウォン大神に向かって上がっていくとかあるんですけど、その駅の階段上がったところに、その、何？お線香売りのお母さんたちがいて、すごかった。
マッチュリーの少女みたいに言うね。大義語みたいな。お線香売りのお母さん。
いやもう、お線香売りのお母さんの、もう、久しぶりにあんなさ、何、客引きみたいな、な、しつこい物売りの人あったね。
そう。
すごかった。もう KP ちゃんが捕まっちゃって、もうすごいの、もう、あんに、お線香を KP ちゃんのもう胸あたりにバーって押し付けて、なんて言っても KP ちゃんから離れなかった。
もうすごかった、ちょっと怖かったもん。
いや、あれは私もあのレベルは久しぶりに見て、しかも私と KP ちゃん一緒に歩いてるのに、私の方には見向きもせずに、私横にいるのに一声も私かけられずに、もう KP ちゃん狙い撃ちだった
ねえ。やっぱな、なんだろうね、こいついけそうって思われた。佐々木さんやっぱちょっとあれじゃないですか、 怖そうだった。
怖くないよ。でも本当にあのお母さんは久しぶりに、あの、
すごかった。30秒ぐらい、なんだろう、まとわりついて全然離れなかった。
すごかった。
で、ずっと線香を私の体に押し付けて、
そう、
押し付けてくるってあれですよ。線香を縦に持って、縦にじゃなくて、こう、なんていうの、体にこう沿わせる感じ。むずいけど。
あれはね、この中で行ったことある人いるかな、もう、エチオピアのバスターミナルの人ぐらいすごかった。久しぶりはあん
なの。いや、めっちゃわかる人限られちゃうな、それ。全然わかんない。
姫ちゃんならわかる。
もう姫ちゃんしかわかんない。
うん。
すごい、すごかった。
いや、すごかったよね。なんだったんだろうね。最後はもう、本当に KB ちゃん前に進めないぐらいだから、ずっと断ってるのに、うん。だから私がもう KB ちゃんの手首を掴んで、もう思いっきり引っ張って、なんとか引き離した。
そう、あれ、もういなかった、今頃私も。線香20キロぐらい買ってた
から。いや、
すごかったよ。すごかった。あれ、もうお金ある分だけ線香買ってたかもしれない。
いや、あれね、きっとね、でもね、 私たちだから断れたけど、うん、普通にただのそのツアーとかで来てる観光、ツアー観光とかで来てる。
日本人だったら買っちゃうと思う。いや、
買っちゃう。あれはもう無理だよ。
私も佐々木さんいなかったもん、買ってた。
買ってた、本当に。うん、もう話してくれなかったもん
ね。線香も水晶も買ってたかもしれない。危なかった。
もうすごかった。
で、知ってます？あそこの温帯神って線香を買う必要ないんですよ、実は。
あ、そう。そうそう、そうだった、そうだった。
あれを、私たちもそれで、そのおばちゃんからは買わず、なんかネットには手前のお店で買うようにって書いてあったんですけど、そうそうそうそう、これこれこれ、参拝の前に線香購入してくるおすすめって書いてあるけど、そこでも実は買う必要なくって、うん、その温帯神の中に入ると線香、フリーの線香置いてあるんですよ。
そうそうそうそう、
だ本来それでいいらしくて、うん、で多分ちょっと中国語な雰囲気なんですけど、外で買うの買うなよみたいな注意書き書いてあるんだよね。
うんうんうん、そう。
そうそう。
あ、はるかさんも買ってる。え、ちなみにはるかさん、あの線香いくらで買いました？
はるかさんごめん、私があのあれあのメモしたページなのよ多分これ。それ見たら。でもね、うちらも買っちゃった。
私たちも買いました。あ、しかも私たちも一応どうするどうするってなったけど、現地のお父さんみたいな人が手慣れた手つきでスッと買ってってたから、あ、そこなら大丈夫じゃないっていう感じでそこで買ったんですよ。
そう、うちらも買ったの。30とかだったっけ。
20で20じゃなかった。
10だっけ。
そう、
あれ忘れちゃったけど、
10で20だったよ。
それぐらいかな。
はるかさん、うん、多分一緒だと思う。
で買ったけど、多分あの上に上がっていくと、うん、その中にあるから、もしかしたら例えば土日とか観光客がすごいシーズンとかだとないかもしれないけど、うん、今は割と閑散期みたいな、うん、あんまり観光客いないから普通に置いてあって、
うん、姫ちゃん悪いね。
じゃ今だってさ、これ日本でもさ、あのなんだ、金ピカのカードみたいなやつ、僧侶の格好をして金ピカのカードみたいなやつを1万円ぐらいで売りつける詐欺っていうか、悪い日本人なのか、日本人が外国人がやってるのか分かんない、日本でも結構ある。縁起がいい、すごいパワーのなんかのカードだからって言って、それ買っちゃう外国人が結構いるっていうのを。
買っちゃうだろうな、いいやつだし。
だからみんなでやろうか、
旅釣りでね。ちょっと稼ごっかね。
そう、旅釣りちょっとね、うん、なかなかあれだから、
そうそうそう、
あの
0円だから、
無料0円だから、
0円でやってるから、
そうやってるから、うん、っていう感じで、問題集は毎日回って、今回はちゃんとお祈りをして、占いもして、おみくじ引いて、
うん、
お祈り、うん、占いか、
うん、
おみくじして、でその後はあれもう一個行ったんだよね、パワースポ的な。
そう、三国志の強い武将で、あの神様になった関羽のが祀られている寺院に行きました。
関羽、
それも、
それ確かセントラルだったから、うん、中間って書くやつ、そうそうそうそう、セントラルのそこに行って、うん、そこ結構なんかね、
おごそかな感じでね。
そうそうそう。
あの観光地って感じじゃなくて、もう本気の寺院みたいな感じだから、ね。ぐるっと回って。
そう。で行って、その辺うろうろして、
うんうん、キャットストリート行って、元泥棒市の。でもなんかね、お店はがね結構潰れてたんですよね。
そう、そもそも今香港。
うん、
多分コロナで相当数のいろんなもう飲食店からそのお土産屋さんとかいろんなお店が多分めっちゃ潰れてる。
めっちゃ潰れた。あのデパートみたいなショッピング施設の中でもお店少なかったもんね。
めっちゃ少なかった。
びっくりしたよね。
でガイドブックも全然新しいのが出てなくて、一番新しいのがうちらが本屋で見つけたやつが2019年、だコロナ前のやつで、そこに書いてあるやつも結構なかった。
結構なかった。
で Google で調べて、その例えばなんかスイーツ食べに行きたいねって言って、うん、Google で調べて歩いてちょっと10分15分歩いて行ってなかったみたいな。
そうそうそう、
めっちゃあった。
すごい潰れてるね。
潰れてる。やっぱそれだけコロナのダメージ受けて、で観光客もいないから、うん、だからもう香港の国がもう こういう今回のキャンペーン打って、
うん、
観光客を必死で呼び戻そうとしてるんだなっていうのがすごい感じましたね、
う
ん、
そう、うん、私が絶対行きたいと思ってた創業60年の結構私綺麗で新しいインスタ映えカフェよりも昔ながらのお店が好きで、そのもう60年続いてる家族経営のカフェとかいうのを調べたんですけど、潰れてました ね、残念、本当に残念。
結構コロナの打撃はすごいのか。そう、
今回も大変だったもんね、行ってみて調べて行ったらなくてみたいなのもあったもんね、うん、
であんまりなんだろう、観光客っぽいのもそんな見ないよね。
いない、そんな思ってたより全然いなかった、
う
ん、
全然いないかも、
うん、だからそんななんかガイドブックには夕方になると歩けないぐらい人がいますとかいう文言とかあっても全然行ったら普通にスカスカぐらいで、
うん、ね、まあね、平日っていうのもある程度、それにしてもナイトマーケットも人が少なかったし、うんうん、何より行きの飛行機が結構空いてたね。
空いてた空いてた、
そう、便数は多分正常な時までも戻ってないはずだけど、うん、席は結構空いてたりで、うん
うん、香港入って、で香港出てマカオ入って、でマカオ出て香港入ってて、イミグレ何回も通ってるけど一回もほとんど並んでないもんね。
はるかさん、はるかさん、どこのエアラインで行きました？
私たち、
あと曜日かな。
あ、曜日あるかも。私たち後ろ誰も座ってなかった、
うん、
さきちゃん、そう、
香港エクスプレス一緒。
さきちゃん、これ何、東町って読むのこれ。私もここ行きたくて調べてて、なんか香港を代表するスイーツ屋さんとか、なんか香港スイーツの火付け役になったスイーツ屋さんっていう風に紹介されてたのに、なくなってた。全員
香港人っぽかったです。だ、香港の人が日本に観光に行って、その戻る人みたいな。多分日本からでもせっかく、なんだろう、これ言い方ちょっと悪いかもしれないけど、せっかくまあコロナ明けて海外旅行行くんだったら日本人多分香港じゃないもんね。
うん、あ、
違うとこ行きたいもんね。
確かに確かに確かに、そうかもね。
うーん、だから結構厳しい、そう、潰れてるし、そのあとは、まあ、これは時代のあれだと思うんですけど、私が以前その10年ぐらい前に来た時の香港より、やっぱりなんだろう、看板とかがさ、めっちゃ少なくなったら、香港といえばガチャガチャしたネオンの看板みたいな、
わかる、
あれがすごい減っちゃってるっていうのが、やっぱあれ見たさ結構あるじゃないですか、それがちょっと寂しいなっていうのが。
あれなんだよね、危険だからって言ってちょっとずつ取り除かれてるんだよね。
うん、多分もう老朽化とかもあると思うし。
あとはまあ私が感じたのはもう物価の高さだね。
高い。
びっくりした。今日スタバに行って、2人でスタバ行って、一番ちっちゃいサイズの本日のコーヒード
リップコーヒー、ね、
本日のドリップコーヒーのホットを頼んで、一番安いやつ、それでも600円弱した。
は
いよね。
だってなんか H&M 的な、
ファストファッション、
ファストファッションみたいなお店で、まあ、スウェット上のトレーナーっていうのが、
うんうん、
みたいなやつ、GU とかにもありそうな、あ、なんかちょっと可愛いじゃんと思ってパッて 見たら300何十ドルみたいな、7000円いくらなんです。嘘でしょと思って。
お、日本で買うよね。
慌てて手話し
な。今回はあんまりなんか買い物は全くしてないね。
してない、めっちゃ高い、
びっくりしたね。
そう、
私前来た時ね、1香港ドルが100円とかで計算がすごいしやすかった記憶がある。か今もう単純計算して倍になってるから、もうびっくりよね。
柴犬も40万ぐらいでしょ。
40万だと柴犬いたね。
それもう麻布十番のペットショップの価格じゃんっていう。めっちゃ高い。
いたね柴犬。しかも柴犬ブームなのかい、いっぱいいたね。
そう、
看板でっかい看板にもあったし、
なんだろう、あとなんだ、まあ円安だからっていうのはあるんだけど、うんうん、やっぱ高い。
そう、あのタイのスーパーマーケットのビッグシー、わかります？皆さん
散歩してるじゃん、ペットショップ、
ペットショップ、ペットショップ。あのビッグシーが香港にもあって、私それ見つけて、もう KP ちゃんに、わー、ビッグシーだ、行っていいって言って行ったんですよ。そしたら価格が ビッグシー、タイで買ってる私すごい好きな石鹸があるんですよ。マダムナンチェロの石鹸が、タイで買うと70円とか90円なんですけど、香港だと500円だったんですよ。で、7屋のバッグとかもほんとちっちゃいやつ、現地で買えば数百円のやつも、もう2400円とかだった。めちゃ高かった。
高い。まあ、ご飯もまあまあ、でもほんとさ、コーヒー一杯飲むのにもさ結構高いよね。その辺のカフェ入ろうとしてコーヒー一杯その600円700円みたいな、普通のスタバだって300いくらじゃないですか、
うん、
今400円もしないから、
うんうん、
だからちょっとね、あちょっともうちょっと探そうかって思っちゃうよね。
確かに
日本人には非常に厳しい、やっぱり海外旅行。
関東人さん、香港は物価は高いけど酒税ゼロ、ビールが安いというのは聞いたことある。ね、だからじゃない、今日さ、お酒抱えてる人たちいたよね、あのホテルのシャトルバスで。
嘘。
うん。安いのか。
タイ小売ビッグシー、香港同業を買収。
あ、そうなんだ。
で、さっき、パパさんが、チョンキンマンションはあって、
う
ん
う
ん。
あ、行きましたよ。
今日行きました。
今日行ってきました。チョンキンマンション。なんか、私は直前だけど深夜特急を読んでそのイメージで本当すいません、皆さんもうあれですよね、特に読んでますよね。私読みながら来たんですよ。だからそのイメージで行ってみると、何、全然思ってたのと違うんですよ。普通に綺麗だった、見た目が、外観が。
外はね、本当にあのチムサーチョイだっけ、あの一番の繁華街、うんうんうん、なんだろ、渋谷とか新宿みたいな感じのところに普通に綺麗なビルに並んであるしね。
そうで、建物もなんかちょっと大理石っぽい感じの玄関入り口が、うん、でちょっと金色の縁がついてて普通に綺麗だと。
ただまあ入り口にインド人っぽい人はいっぱいいるんですよ、なぜかそこだけちょっとまあちょっとあれっていう感じはありますけど。
で入ってみると本当にあの深夜特急の世界でした。暗くてもう別の国だったよね。
いや、ちょっとね、私初めて行ったんですよ、中入ったの初めてなんですよ。多分前回多分通ったけど入ってはなくて、うん、ちょっとびっくりしました急に街の雰囲気変わるんで、
うん、薄暗いしね。
薄暗くて
インド人しかいないしね、うん、
ちょっとね、一人だったら嫌かも
私はもうあのエジプト思い出しましたね。ああこんなんだったなって、なんかちょっとエジプトっぽい、インドのあれインドのお店とかがいっぱいあるんですけど、ちょっとエジプトの市場っぽい雰囲気がありました、
うん、
国は違うんですけど。でエレベーターがあって、
あ、はるかさん一人で行ったのもやばいよもうマジで一人で行った、うん、やばいやばい、怖いよね、怖いなんか映画とかで出てきそうだよね、
うんうんうん、であの2階ぐらいにあのインド料理屋さんがいっぱいあるんだよね。
あ、監視カメラ、そうなんだ、うんうん、
そうそう。で私たち1階1階入っちゃって、そのぐるぐる回ってるうちもう出口わかんなくなっちゃって、
変なとこ出ちゃった、ね、死んだと思った
よねいや私は思ってないでエレベーターに上がって上の方に行くとゲストハウスがいっぱいあって、それゲストハウスもなんかヨーロピアンゲストハウスとか、
だった、ね、
パリゲストハウスとか、なんかロシアンゲストハウスとかいろいろあって、東京の名前が入ってるゲストハウスも2個あったよね。
すごそう、
行ってみたいなってちょっと思ったけど、
もう無理だよ、
なかなかね、
うん、
もう私深夜特急見たばっかりだから、なんかみんな連れ込んでんのかなとかいろいろ考えちゃってエレベーター乗れなかった、
すごかった ね。私あれだと思ってた、多分あのチョンキンマンション、モンスターマンションと間違えてた
なるほど
ね、あれかと思って、うんうんうん、であの佐々木さんがチョンキンマンション行くっつって、
うん、
ええこれと思って入り口違うんじゃん、なんかこう四角くなってるね、うわーっていう、あれ見たかったな。
遠かったんだよね、ちょっと。
ちょっとね、昨日行ったのにそっちの方にちょっと行くの忘れちゃってましたね。
そう。このチョンキンマンションでしたっけ？もう私写真撮ってるのでまたアップします。
でも本当に香港やっぱマンション。
うん。
マンションっていうの？マンションか。
うんうん。
これがすごいですね。もう本当に前もすごいなって思ったけど、やっぱりもう全部がボロボロのタワマンみたいなやつがめっちゃすごいですよね。もう何人住んでんだろうみたいな。あれは本当に見てるだけで面白い、
うん、面白い面白い、う
ん、なんか入ってみたい本当に、
うん、
モンスターマンショー場所が全然違うんですけど、香港島の方だったかな、
うんうんうん、
そう。
太郎、霊感らしいですけどね、何か感じましたか？別に何にも感じなかったです。何にもなんかそういう感じの怖さじゃないよね。異国感。
そう、
本当映画に出てきそうだ。
そうね、
そうそうそう、面白かった。
そう、
まあ、ちょっとでも私絶対止まらんぞとは思ってたけど、実際にあそこに一本足を踏み入れるとやっぱなんかね、何た旅人の血が騒ぐっていうか、ちょっと上のゲストハウス行きたいなって思いました。
わー、一刻も早くここから出たいと思ってて。
そうだったよ、ね、
なのに佐々木さんが結構すごい見たがって、こうなんか回ろうとしてるからやだなと思いながらすごい出口を探してた。
そう、私2階も行きたかったんですけど、
絶対無理だ。このはるかさん、はるかさんやめた方がいい、本当に危ない危ない。
2階の飲食店も行きたかったんですよ。どこで食べてもお腹壊すって書いてあったから、ちょっとそれを行きたかったけど、警備員さんがもうすごい出ようとするからサクッと見て出たけど、でも私警備員さんいなかったらあのゲストハウスの階行ってたかもね。どんなもんか
泊まってたかも。
泊まってたかわかんないけど、でもその入るために1泊分払ってたかもね。
7階なら借りよ。
何レストランって2階だけじゃなくてもっと上にもあるんですか？
カリーよって、
サルダイコさん行ってるから香港、そこ泊まってるから、このな何マンションだっけ、
チョンキンマンション、
チョンキンマンションに泊まってる。
すごいな、
みんな泊まってるな。
あるんだ。もう宿はご協力だらけで本当にそう。でもね、
ゴキブリいそう。
で、そう。
でもさ、そんな高いところにもゴキブリっている？
うん、いや、いるでしょ。いくらでもだって。
そ
う
かそ
う
か。
うん。
ゴキブリは
上がってエレベーター乗りますから。
そうか。型は違うもんね。
そうそうそう。いろんな荷物に、うんうん、そう。とかつい
て
るから
。
いや、すごいな。でも香港なんかアジアの、
うん、
なんかカオスな感じが、うん、すごい、その街を歩いてるってやっぱまだ全然するので。
するね。あのさ、すごい綺麗な何大都会みたいなところを歩いてても、ふとこう横に行く脇道とかがさ、
うん、すごいなんか変な水垂れてくるしさ、うんうんうんうん、すごいよね。面白い。
なんかわー旅してるなって感じ。おじさんたち、おじさんはまだ大丈夫かな、おじいさんクラスは結構上半身裸なんですよ。
いるね、お父さん裸だなと思って。
中心地のおしゃれなとことか、あと日本でいう銀座みたいなところとかを歩いてても上裸のお父さんたち結構いますね。
ねえ、絶対一枚着てた方が日差しがさ直接当たらなくてさ、結果的にね多分涼しいのにね、
そうそうそう、
脱いじゃうんだよね。
あ、タンクトップ腹出しいるね。
あと中にシャツ着てないのに、あのボタンのさシャツの前全部開けて
る。ああ、いるいるいるいるいる。
すごい。
私がね、もう毎回ヒヤヒヤするのがさ、あの高層マンションみたいな、あのボロボロの、
うん、
の足場が全部竹っていうのがもう
すごい。
毎回ドキドキする。すごい。
日本って絶対足場は鉄パイプじゃないですか。
うんうんうん、
あれが全部竹なんですよね。
しかもその工事してる人がさ、日本だったら絶対ヘルメット着用、長袖着ないとダメ、靴はあの先っちょがさ、ほら硬くなってる靴じゃないとダメみたいなのあるじゃん。香港の作業員の人、上半身裸で短パンでやってるの。
すっごい高層マンションでもさ、竹ですごいよね。
竹すごい。
竹は丈夫だけどさ、
事故起きないのかな。
だとあの香港って全部室外機が外にむき出しで出てるじゃないですか、うんうん、あれとか落っこちないですかね。
ねえ、
あれも死ぬよね。
死ぬよ。あの直接当たんなくても、あんな高いとこからバーンって落ちたらさ、ほら弾けてさ、四方八方に飛ぶやん、パーツが。それでもう大怪我するよね。
そこまでは考えなかったですけど。すごいよ香港。
面白いね。
なんだろう、タイとかフィリピンとかとはまた全然違う都会なんだけど、うん、なんだろうね、すごい。 だけどすごいアジア感があって、
うん、金属だと金属だと塩でやられる。
あ、そういうこと、あ、だから
香港塩だか だから
香港塩だからって
何、島
あ、島あ、そういうこ そういうこと。あ、そうなんだ。
え、パパさんすごいね。
何でも知ってる。
何でも知ってる。へえ、だからか。
なるほど、うんうん。でもなんか竹も普通にこう今日なんか多分足場解体して置いてある積んである竹を見たんですけど、うん、普通に割れてたりするんです。縦に。
そうそうそうそう。
その竹を割ったような正確なあの割れ方してるんですよね。怖いよね。ちゃんとなんか結んであるじゃん、
うんうん、
あのつなぎ目っていうか、うん、めっちゃ怖い。
怖いよね。
なんか見てる分には面白い。
面白い
本当に。で昨日あれはるかさんの、
あ、そうそうそうそう、ただ団人街みたいなとこ行って、
うん、
あのナイトマーケット
縦の写真撮ったから、あの後であげます、
うんうん
うん、
ちょっと今ネットがね。
そう、はるかさんがおすすめして行っておすすめしてくれたワンタンヌードルのお店に昨日行ったんですよね。
そう、
うん、え、いや、なんか喋ってくれるかな、
ケピーちゃん喋るかなと思って。
あ、そう、 お互い
気が合うね。
あの、見ました、皆さん、多分アジアのアジアのあれアジアチャンネルに上げてくれてたエビワンタンヌードルみたいな、
あのちっちゃい小皿にちっちゃめのお椀にもう山盛り麺が乗ってて、その下にワンタンが入ってる。
結構有名なお店なのか。あれでうちらもちょうど昨日の夕方夜か、
うん、
行ってバンって、じゃあそこ座れって言って相席だったんですよ。
そうそうそうそう、
結構狭いテーブルでおじいちゃんとおばあちゃん来てて、その向かいにうちら2人並んで座って、
テーブルが本当ちっちゃいから私の目の前におじいちゃんがいて、二人同時にこう顔を下げて麺をするとごっつんこしそうなぐらいの距離。
そう、うわーっと思ったんですけど、まあ異国の地だし、ちょっと日本だったら絶対相席やだけど、そうそう、まあね、座って、うん、で、あのメニューもはるかさん相席したのかてか、そのお店でそのはるかさんが食べてたワンタンエビワンタンヌードルを食べたくって、あのメニュー見てたんですけど、どれか分かんなくて、
2人でメニュー悩みながら、どれだろうって悩みながら、はるかさんどうやってこれ分かった
んだっていう話になってから、そうそう、あの香港って難しい方の中国語ですよね。
そう、
漢字が
そう、
あの分かんなくて、結構
見たことないな、画数が多い漢字がいっぱいで、そうそうそう、2人でどうやってはるかさん このメニューから選んだんだろうって。
そう、エビワンタン麺と書いててくれれば分かりやすいけども、全然そうじゃなくて、全然全然、うわっと思って、あのはるかさんが上げてくれた写真を見せようっつって、でこれ見せて、これ2つっつって頼んで、
そう、通じた。はるかさんが写真上げてくれたから、この写真見せて
シュリンプヌードル、すごい
強い、
ワイルドワイルド
それでよかったのかなるほどね、
さすが大阪生まれ、大阪育ち、
謎が解けたね。本当、どうやってはるかさん選んだんだろう、
すごいなと思って、ちゃんと通じてるしね。
そうそうそ
う、 うちらその写真があったおかげで、これを2個だってすぐね出てきてくれて、でもこう食べててこの横にメニューがあって、うん、果たしてこれがどれなのかすごい知りたくなっちゃって、
うんうん
うん、私あの前のお父さんとお母さんに、あのこれどれってこうメニューさせて、これこのお椀とメニューをこう交互にさせて、これどれなんだみたいな感じで聞いたら、お母さんがこれ教えてくれてね、
あ、これなんだ
みたいな。
そう、
でちょっとお父さんとお母さんとの交流もありつつ、
そう、すっごいね可愛いお父さんとお母さんだと、めちゃくちゃ仲が良くて、2人それぞれ別のメニューを頼ん、別のヌードルを頼んでるんだけど、お母さんがずっとお父さんの麺を取って自分のお皿に入れて食べてたんだよね。
そう、なんかさ、普通だったらさ、ちょっとこっちに食べさせてとかさ、うんうん、なんか多分言うじゃん、
うん、
無言でさ、いきなりさ、おじいちゃんのお皿に箸を伸ばして、その麺を自分のところにバンってね、うん、無言で持ってくるんだよね。
どんどん持ってくの。姫ちゃん、お父さんとお母さんじゃなかったりして、ないない、
どういうこと？どういうこと？そう。でね、いろいろやっててさ、で途中であのお母さんコーラ飲み出してさ、
そうそうそうそう、
結構ワイルドでお茶目で、 面白かった。
面白かったよね。
なかなかね、日本じゃ経験できないあれだし。あと1時間5分
だから。
確かに。
感動人さん、エビ、え、これはわかんないよ、この漢字書かれて、エビと思わんもん。
あ、これなの？
これがエビなんだ。
これ私、なんかメニューをね、メニューを、今って、Google レンズあるじゃないですか。私、Google のスマホなんで、パってかざすと、フワちゃんが CM してるやつで、うんうん、パって一瞬で文字翻訳してくれるやつ、
うん。
あれをやったんですけど、これも後で分かりやすく画像載せますね。だから縦書きのメニュー全部なんか横になっちゃって、もう本当にこれちょっと Google に文句言いたいんですけど、うんうんうん、全く翻訳になってなくて、
そうそうそう、
全然できなくて、フワちゃんみたいな冷麺とか出てこないんです
よ、う
ん。
出てこなかった。
それでもうどうしようもなくて、うん、でもまあはるかさんのは助けがあって、
そう、はるかさんの写真見せて OK だった。そうそう、なんかそのお店が5年連続ミシュランのビブルグルマに選ばれてて、あのミシュランシールがいっぱい貼ってあったよね。
すごいよね、あそこにミシュランの、
ねえ、
審査員
なんていうのが来たって思ったら ね、
すごいよね。
でも美味しかったよね、本当。なんかもう
美味しかった、美味しかった。エビ
が、の人たちが通うような店って感じだったけど、エビがめっちゃブリブリだったね。
いや、香港はエビが本当に美味しい、うん、その天津とか頼んで、うん、いわゆるそのエビ蒸し餃子みたいなやつとか、うん、エビワンタンとか、うん、中にエビが丸ごと2匹とか入ってんだね。
そうそうそうそう、
すごく美味しい、
ブリブリ、めちゃくちゃ美味しかった、
うん、本当におすすめ、エビ系は、うん、
香港美味しい、何食べても美味しいよね。
あれ、そうね、あれ、ごめん止まっちゃった。嘘がつけないで。ね、
何、
ほら今日
あの
天津で知ってます、ライスジュープリンね。もうその話してたわ前半に。そう、牛乳プリンもそうなんだけど、いや覚えてるね、かなと太郎くんは、うん、天津に行くとライスロールみたいなやつで、
やめて屋さん行ったらね、
あ、そうそう、うん、なんだ、なんていうのかな、
あの牛粉みたいな名前の、
そう、あれはね、白色のビーフが入ってて、それをなんかライスペーパーみたいな、ライスペーパーだ、ちょっと
ベタベタなやつ、トゥルトゥルした、
そう、トゥルトゥルしたやつに巻かれてるやつ、わかります、
トロトロしたやつ、トロトロトロっとした白い、
そうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそう、春巻きみたいになってるんだけど、
そう、
なんか白のもっとトロトロしたやつ、
あれがめっちゃどこの天津にもいっぱいあるから、
あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、
あれを一回ぐらい食べてみようと思って、そうそう、今日頼んだら全然ダメだった。
私も
あれ好きな人います、
一口でダメだった。あ、全然余裕じゃん、あと1時間2分あるんだったら。
それはここまで音声途切れてないですか、うん、大丈夫、調子いい、すごいな、
そう、超風、そうそうそう、
あれを一回食べてみようと思って今日頼んだらダメだったね。
全然 私はもう本当に一口でダメで、あの食感がね、ネチョトル食感みたいな、
うん、あと普通にパクチー入ってたし、
あれパクチーでレモングラスじゃない、
え、あ、姫ちゃん美味しいって、
お、あ、さきちゃんも好きだって、見て、え、成城石井でも売ってるんだって、
成城石井のは多分美味しいじゃん。
これだったら私一回成城石井のやつ買って日本でもう一回食べて、
成城石井のは多分美味しいよ、もう絶対本場のやつはちょっとね、日本、私、あ、でも私結構あんまりアジア料理本当は、
ね、そうそう、苦手だから、ね、KP ちゃんがね、香辛料とかそういうのがダメなの、八角とかね、そういうアジアの調味料がダメなの、
そうなんです、佐々木さんの前で言うのもあれなんですけど、うん、カルディとかダメなんですよ、
そう、いつもそう、いつも言う、
そう、そうなんですよね、まあ、カルディのお仕事してるんで、あんまり、
そう、
みんな言わないでくださいよ、
ね、私カルディ大好きでいろいろ買ってきてめちゃくちゃいっぱいあるから KP ちゃんに食べさせようと思っても、しかもそれテレビですごい紹介して、もう本気で、もう本気でおすすめのやつとかでも、で手に入らないやつとかも私持ってるのに KP ちゃんいらないって、
そう、
もったいない、
だからかもしれないんですけど、うん、でもその腸粉、うん、腸粉っていうものか知らないけど、うん、はね、ちょっと結構苦手だった、うち二人ともダメだった、
ね、ダメだった、
でもなんかやっぱりエビのやっぱ蒸し餃子ダンピングと、うん、あとなんだ
あれは蒸しパン、
蒸しパン
も美味しかった、
肉まんみたいなやつ、
あ、肉まん、なんとかパオみたいな、ボムみたいな、
え
ボウみたいな
とか、うん、 ワンタンスープとか、
あと揚げたさスティックみたいな春巻き、
あれ春巻き美味しかったね。美味しかった、あの辺は全部美味しかった。すごく
ちょっと私さ一個質問したいけどいい？あの
誰に？
皆さんにちょっと今日さ香港詳しい人結構いるっぽいからちょっといいですか？もうすごい気になることがあって、あのごま団子を頼んだんですよ。
あそれね聞きたい。
あのごま団子頼んで中になんかオレンジ色の液体っぽいのが入ってたの。
あめっちゃ鮮やかなオレンジ、そう
あんことかじゃなくてオレンジ色の何かが入ってた、ちょっととろっとした液体みたいな、これが何かが分かんなかった。で私もしかしたら卵黄じゃないかなと思って、で生卵が食べられないか私全く食べてないですよ。で KT ちゃんは食べたけど食べた上でそれが何か分かんなかった。
私もあんこのつもりでごま団子好きだから頼んだら、うん、めっちゃオレンジ色で、そうあれなんだか分かる人います？
気になる、あれ何だったんだろうね。え香港はあんこじゃないのかな、あれが普通なのかな。
ねえ
姫ちゃんちょっと待って、舞ちゃんとアフリカいるときは現地飯食べたすぎて一人で宿を飛び出したことある。あるよね、姫ちゃんはね現地のご飯いっぱい食べるから
ね。味はね甘かった、
甘かったんだ。
卵黄と砂糖を混ぜたやつみたいに、でもそんなにすごい、じゃあ卵の味したかって言ったらそうでもなくて、うん、
あれが
めっちゃオレンジ色、鮮やかな濃いオレンジ、すっごい
蛍光ペンみたいなオレンジだった。
そうそうそうそう、あれなんだろう。
お、関東人さん入浴中になった。
本当？
姫ちゃんさこのアフリカいるときね、姫ちゃんすごいのよ、あの普通に火が通ってるものでもうお腹を壊す国で生肉食べる。
中身があんこじゃないごま団子初めて聞いた。やっぱりあれ、あの店だけかな、結構なんか新しめな、
そうそう
老舗じゃなくて多分新しめで綺麗でちょっとおしゃれっぽい天津のお店で食べたんですよ、うん、そこは基本的に全部美味しくって、でごま団子をそう今日頼んだらそれが出てきて、中身なんだこれって、あんはいろいろあるみたいな、
うん、でもさ怖いよね、あんいろいろあるんだったらどの何が入ってるか分かんない状態
で、そうメニュー見ても分かんないんですよ、見当もつかないし、その英語の名前も書いてあるんですけどそこにはね全然ないんですよ。
そう英語で書いてあるやつの単語を調べたけど中身のことは書かれてなかったの。
めっちゃオレンジ色、
あれ気になるな、何だったんだろう、
何だったんだろう、ね、やっぱ分かんないよね。ちょっと誰か香港に行った際には、
何姫ちゃん何、
ああ
、
カスタード、
しかもティムホーワンや
カスタードか、
カスタードか、
でもなんか
でもさ
カスタードにしちゃ混ぜてない、もう卵黄じゃないあれって感じ、
カスタードの色じゃないの、本当にめちゃくちゃオレンジ
だ。なんかカスタードってさどうやって作るんだっけ、卵黄と、うん、なんどうやって作るんだっけ、
ちょっと作り方わかんない。でももっとさカスタードでもっとさ白混ざってない色が、
うん、ちょっとね違うのよ味もね、カスタードかって言われたら違うんだよね。カート美味しかった。何カートって、あアフリカの話か、
うん、アフリカの話か、
それがねちょっと不思議だったんだな、
うんうん、何やったんやろう ね謎は深まるばかり。
あとは夜景も一応見に行きましたね昨日。
そうあの香港の100万ドルの夜景を、
あれが100万ドルの夜景なん、
分からん、
あそっか、
タンオウモチ何です、タンオウモチ、
なんだちょっと、でもなんかそれっぽいよ、
タンオウモチなんかっぽい調べたいところだけどネットが、
本当ね、ごま団子の外側はもういわゆるあのごま団子の揚げたてでめちゃくちゃ美味しかったんですけど、中がちょっと得体が知れなくて、
ケビちゃん残してたよね、なんか
外側だけ食べちゃった。そう、
何だったんだろう。そっか、いろいろあるのか、全部あんこってわけじゃないのか。でも広東人さんそれ初めて聞いたって言ってるから、よっぽどだよ、
ちょっと、ね、
珍しいな。
ぜひ香港に行ったら、うん、ごま団子食べてください。何が入ってる
か。ああ、知りたいね。はるかさん、ちなみにごま団子食べました？
食べてないんじゃない？
食べてないのかな？中身何だったのかな？
毎度おうちに食堂じゃん。
毎度、それはもう、それはもうライティングアイランドの話や。
食べてない。
食べてないか。
食べてない。
そっかそっか。
そう。あと、おうち。 そう、あとなんか、そう、マンゴープリンをまだ食べてないんだよね。
そう、食べてない。
とマンゴーサゴみたいなやつ。
そう。
すっごい細かいタピオカにマンゴーソースと、うん、マンゴーの、
果肉がね。
そう、身が入ってる、うん。あれは食べました。すごい美味しかった。うん。
私はケイピンチャーと同じやつを選びたくなくて、あえて本当はそれが食べたかったけどケイピンチャーがそれを注文したから第二候補のな黒いご飯の丸めたやつ、なんかミルクかき氷に黒いご飯丸めたおはぎみたいなやつにマンゴーの果肉が乗ってるやつを食べたんですけど、その黒いご飯があんまり口に合わなかったですね。
ああ、そうなの。
でもその他は全部美味しかったです。
マンゴープリンは本当香港が最高峰だって。
ちょっと明日
ちょっと最後に食べないと。なんか美味しい、ここ美味しい。あ、でも終わるか。
そうか移動な。
お店がさ、お店がなくなってんの。
そう。どれだけ苦労したか探すの。うわ。
マンゴープリン食べたい。探そう。
うん、探そう。もしこうマンゴープリンの美味しいお店知ってる人いたら教えてください。
教えてください。
教えてください。
そう。そんな感じで、うん、あとは
あとちょっといいですか、うん、香港で私海外のスーパーに行くのがすごい好きなんですけど、香港で全然スーパーに出会えてないんですよ。ビッグシーぐらいしか、とあとドンキホーテしか見かけてなくて、調べても全然出てこなくて、なんか香港ってスーパーあんまりないですか？
なんか市場はあるんだけどね。そうそうそう、いわゆる東南アジアの市場っていう、うんうんうん、に肉の匂いとかいろんな結構きつめの匂いがする市場は何回か見かけたけど、スーパーマーケットはないね。確かに、
もうスーパー行くのが楽しみなのに全然なくて、あとスイーツ屋さんも少ないよね。
少ない、探すとないね。
え、行ったって、どこの、はるかさんどこのスーパー行きました？
ちなみにはるかさんどこに泊まったの？どのエリアに泊まってたのか知りたい。
はるかさんあそこじゃない、なんかおすすめするお店を見た感じ、中心地のあそこら辺じゃない？はるかさんがおすすめのおかゆ屋さんも行きたかったけど、
あ、モンゴックだって。いいじゃん、めちゃくちゃいい。今日行ったじゃん。
え、ねえ、モンゴックでさ、私一個見つけてさ、行こうとしてさ、大行列できて入れなかったとか。
え、それあれスーパーに並んでた。
わかんない。
モンゴクで泊まってたんだ、すごい。
あ、そっかそっか。いいね、今日行ってきた。
ね、うん、今日行ってきましたね。
女人街と、花園街と、
花園街、
あと、スニーカーストリートと、
あ、いろいろ行きましたね。
そうそうそう。あと、鳥の鳴き声を聞く
方や。それもあっちの方に行っちゃう。フリースエドワードみたいな
場所ね。
そうか、そうか、なるほどね。
うわ、マンゴープリン食べたいな。
マンゴープリン、ほんと、ちょっと最後に食べ
ない。ね、明日絶対食べなきゃ。ないんだよね、スイーツ屋さんが全然街歩きしてても。
まあ、潰れちゃった。カスタードの正解パイ。
ねえ、さきちゃん、今日、ペニンシュラ行ったんですよ。トイレ借りに。
そう。ちょっとね、このペニンシュラが出てきちゃった。ちょっとね、私あんまり、ペニンシュラという言葉が出てきてしまいました
よ。ペニンシュラね。
今日なんだっけ、チムサーチ
ュー？そうそうそう、
チムサーチュー。ついて、さ、は、はじめの方にね。
もうついてすぐよ。
せっかく、ちょっとトイレ行きたくなっちゃって、せっかくなら、まあ、近くにペニンシュラがあったんで、そうそう、ペニンシュラのトイレに行こうと思って、
そう、
ペニンシュラに入ったんですよ。うん、それで、入ったらもうなんだって、私たちが入った入り口のすぐそこにシャネルがあって、
シャネル行列できてて、その並んでる人たちもでっかいヴィトンのショッパーとか持ってて、そう、ブランド物の服着て
でね、両脇にすごいそのブランドのいっぱいお店があって、で中もすっごい綺麗だし、うん、まあ、豪華絢爛で、うん、で入っていって、アフタヌーンティーみたいなのしてる人もいて、 それでトイレだけね、借りようと思ってトイレ行ったんですよ。なんて
トイレもまた綺麗で、
そう
で、手拭くのもカラカラ感が出てくる硬いティッシュじゃなくて布が置いてあるのね。
そう、なんか多分洗ってあれするやつね。
そうそうそうそう。
で、私そう、ペニンシュラで2人ともトイレ行こうと思ってトイレ入ったんですよ。で、ペニンシュラですよ、香港といえどって言ったんですけど、 中もすっごい綺麗だし、で私もやっとちょっとトイレ行けるなと思ってトイレ入って蓋開けたらあの大きいやつ流してないのあったんですよ。今日ペニンシュラですよ。もうびっくりしちゃってい
や運がつきましたね。
本当にびっくりしちゃって、
どんな確率よね。
私が VIP だったらどうすんだっていう話ですよ
その辺のね、飲食店のトイレだったらまだわかるけどね、ペニンシュラのすごいトイレでね、
すっごいもうびっくりしちゃって、ちょっとショックで流れなかったんですかね。ちょっと結構ちょっと時間経ってるっぽかった感じでしたよ。もうめっちゃ嫌だったな。
ペニンシュラの思い出、
ペニンシュラの思い出本当に勘弁してくださいよね。
ちょっとね、トイレ借りたことも言うの申し訳ないけどね、さきちゃんとか絶対もう普通にペニンシュラ泊まってるタイプの人だからすいません、さきちゃん、あのお金出して泊まってる方たちも申し訳ないですけど、
アフターヌーンティーどころの話じゃなかったわけですけど、
もうトイレ行って出た瞬間に KP ちゃんがその話してきて、私に
そうってここペニンシュラだよねっつってそうでしょ、うん、ここにね、まあね、泊まってる人もね、
うん、
それなりの方たちですから。
よかったよね、無料でさ、トイレだけ借りた私たちがそこに当たってね、
うん、
泊まってる人じゃなくてよかったよ。
本当に。
見たのがね。
デヴィ夫人とかだったの大変でしたよ。
大変大変。私たちだからよかったんだよ。
そう。
お借りしてるだけだから。
っていうエピソードはありました。
ありました。
でも最後そんな話で終わるのもちょっとあれなんですけど、でもね、40分。
そうそうそう。あ、カノッチさん、ありがとうございます。あ、もうカスタードだね、これも。
カスタードか、やっぱり。カスタードあんか。ちょ、ほんと結構これ近いわ、これ、うんうんうん。すごい一番近い。色が。
塩卵入りのカスタード。
塩卵入り。これにだいぶ近いですね。うんうん、アジアの、そうなんだ。え、どういうこと？流さない。
流さないってこと？
どういう？
いや、さきちゃんはもう世界中のもうありとあらゆる高級ホテル泊まってるから、さきちゃんが言うんだったらもう間違いない。
流すの忘れちゃうのか、流さない、
なんでなんで、めんどくさいのかな、
あの自宅が流すタイプじゃないとか、
いや、そう
なの、その習慣がない
でもさ、自宅が流すタイプじゃない人はペニンシュラに泊まんないよ。
そうか、
そうか、
でも家では流すでしょ。
家では流してるはずだよ、そりゃ。
香港といえど中国だからな。そう、わざと次のやつに、
いや、そんなないよ、さすがに。
まさかペニンシュラでと思わないだろっつって、
引っ掛けみたいな感じ。
じゃあどっかからさ、隣の個室に移動してコアピーがわって驚くの見てたのかな。
怖いね。
流さないし、多分綺麗に使わなきゃ。
あー、なるほど。
でもさ、うん、自分のさ、長何、見られたくないよね。
見られたくないよ、それ。
どう、もう すごいですね。
いや、すごいね。
昔小学校とかではあったじゃん、うんうん、あれは何だったんだ
ろう。あれはもう小学生だから意識が足りないの。うっかり別の次の昼休みバスケしようかな、サッカーしようかなって考えながらするから忘れんの、うっかり。
そういうこと。小学校はもう多分日本全国どこのさ小学校でもさ、うん、あったと思うんですけど、うん、そうか、そうなのか、なかなか。
そう、
テニスはアジアなんですね。
ねえ、なんか前日ペニンシュラの前通ってさ、ほら私さ、アフタヌーンティーペニンシュラでやりたいなって話してたじゃん、
うん、
でしかもあのペニンシュラってハンコが作れるから印鑑、
うん、
佐々木の印鑑欲しいから作ろうかなって言ってたじゃん、
うん、
でもやっぱりさ、行ってさ、その警備員にその話聞いたらさ、どっちもその気なくなるよね。
ね
ちょっとじゃあいいかなみたいな。別に誰も何もあれなんだけど、ペニンシュラは何も悪くないんだけど、ちょっとやめとこうかなってなって。
仕上がりは翌日だよ、だ
って。そうそう、なんか調べたんですけど、2日後に仕上がりで、でも送料が日本まで無料だったんですよ。
すごくない？
そうそう。だからそれ作ろうかなと思ったけど、なんかすっと気持ちが冷めちゃって。そうなんですよ。ペニンシュラで作るのいいなと思ったんですけど。
良さそうだね。
うん。
すごい。
ねえ、姫ちゃん、姫ちゃん。
急に何？
ハンコでだ。
あ、そういうこと？
うん。本当に目だ、そういうのは。すぐもう頭の回転が
急にちょっと、にぎやかし部屋を、汚さないでいただいていいですか？流していただいていいですか？ でもそう運がついたと思ったんですよ、私も
言ってたもんね、運がつい
た、あのいろいろその前日昨日パワースポットとかいろいろ行ったので、
その
運がついたんだなっていう、
その結果が
消化の
っていう感じで、
まあもうちょっと今ね45分、1時間15分やったので、うん、最後ちょっとこう運の話になっちゃいましたけど、
確かに、
まあ、香港はね、その例えば風水とか、
うんうんうんうん、
街全体を風水のなんかいい感じ
にしてる、うんね、まだ言ってる人いるんだけど、
誰も知らない人いるのよそう、ね、この運をですね、皆さんにもあのこのラジオを通じてですね、お裾分けしておりますので、今日聞いていただいている皆さんにも、たくさんの運がついたと思います。
お、どっちの運？
両方ですよ、
はい、両方か
運がついたと思いますので、多分いいことあるんじゃないかなと思います。
いいですね、
明日以降、明日以降というかこのラジオ終了後以降ですね、いいことがあったら
あ
ぜひここで報告してください。
最初の一人がさ、スレッド立ててもらおう、
うん、
最初の一人
運つきましたっていう、うんうんうん、
スレッド作ってもらって、
はい、それはあの私たちから皆さんへのプレゼント、運のプレゼントですから、香港から、こんな終わり方でいいですか、
うん、急にコメントこんくなった
よ、ね、まあ、そろそろね、もうね1時間15分もやっちゃったので、お土産近くが運とそう、今回ね皆さん全員、参加者全員にプレゼントということで、運のプレゼントをさせていただきました、はいはい、
大丈夫かな、ライティングアイランドメンバーもここ聞いてんだけど大丈夫かな
運がつきましたから、ね、ちゃんと、はい、という感じで、あとなんか
ありますか、
言い残したことあります？
私はもう、
もう大丈夫ですね、
大丈夫です。
またもし思い出したら次回のラジオでちょっと続編を
お願いします。あとあの香港のスーパー情報とスーパーマーケット情報とマンゴープリン情報がもし持ってる方いたら、スレッドを立ててるんですよ、アジアのスレッドで香港情報を求むっていうとこ立ててるので、
アジアチャンネルに、
アジアチャンネルに、もしか、もしよければぜひ、
また金読んじゃダメだよ、この
何
このコメントは、
どうして、
これ罠だから、
どういうこと、どういうこと、
これは終了後に教えます。
あ、分かった分かった分かった。
ということで皆さん、今日は久々に香港から現地中継をさせていただきました、
うん、いただきました、
はい
はい、
おやすみなさい、
はいはい、まだ終わってない、
はいはいはい、そんな感じで、じゃあ佐々木さん最後締めていただいて、
はい、ということで、旅釣り生ラジオ in 香港、これにて終了です。また皆さん2週間後ぐらい、
どうでしょう、
にじゃあ、そう、あの、あれよ、ベトナムバージョン、あの、ミサさん、
はい、
呼んで、で、パパさんもコメントから参加してもらって、いや、全然喋ってもらってもいいんですけど、パパさんさえよければ。で、お送りしないな、したいなと、次回かその次かぐらいにしたいと思ってます。
ちょっと香港、ベトナム、香港みたいになるかもしれないですね。
うんうん、いいね、いいね。
はい。
ということで、あ、パパさん、よかった、よろしくお願いします。
告知します。
はい、また告知します。ということで、今日のラジオは、ここまでです。皆さん、ありがとうございました。
お疲れ様です。おやすみなさい。